お読みいたします。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。ルカによる福音書19章10節の御言葉です。私がまだ中学生の頃だったと思いますが、私の実家で、実家というか、中学生の自分には父の家しか知らないわけなんですが、その自分が住んでいた家で、セキセイインコを飼ったことがありました。弟がいたんですが、その弟が犬が飼いたいと、こういうことを言い出しました。けれども、犬を飼うのは大変だろうと。朝晩の散歩に行かせなくてはいけない。それは、なかなかの労力を払うことであるので、でも鳥だったら鳥かごの中だからと、散歩に行かせなくていいからと、そういうことで親が認めてくれまして、一応弟も納得して飼い始めました。真っ白い体にブルーの星のマークが胸についた小鳥だったんですね。初めはとても元気でした。あんまり人に慣れることはなかったんですけれどもね。でも鳥かごの中の横木ですね。宿り木から宿り木にぴょんぴょん飛んで、元気に動き回っていたわけなんですね。時々は鳥かごの中から、部屋の中に出してやって、飛ばしたりするわけなんですが、こっちの腕には乗っては来ないんですけれども、でも楽しそうにしている。そして、かごを開けたままにしておくと、鳥かごの中には餌箱があり、また水場がありますから、自分で戻るわけですね。ですけれども、しばらく経った時からですね、だんだん元気がなくなってきたんですね。そして、とうとうぐったりして枝に止まることもできなくなりました。仕方がなく、藁で作った、小さな入れ物を用意しましてですね、鳥かごの中からインコを出しまして、そして獣医に見せに行ったんです。そして、そこで言われたことは衝撃的なことでした。もうすぐ死ぬっていうことだったんですね。原因は一体何なのか。原因を聞いて言葉が出なくなりました。餓死です。餌箱には餌はたくさんあったんです。けれども、小鳥というのは、ついばんだ泡や冷えの、その穀物のですね、中身だけを食べて、殻は出してしまうんですね。そして餌箱の表面は殻だらけになってしまって、その下にある餌にまでくちばしが届かなくなっていたっていうんですね。私たちが何も知らなかったからそういうことになってしまいました。弟は激しく落ち込んでましたね。そして落ち込むだけでなく怒ってもいました。自分に対して、また家族に対してでもでしょうか。その弟に対して父は言いました。もういいじゃないか。そっくりのセキセイインコを探してまた買ってやるからと。そうすると弟は父を睨み返して言ったんですね。お父さんなんてこと言うんだ。世の中に何千羽とセキセイインコがいたとしても、この子はこの子しかいない。代わりなんかどこにもいないよと。確かにその通りですね。わずかな期間でしたが、私たち家族と関わりを持ったセキセイインコというのは、世界中であのインコしかいません。だから、代わりというのは他にはいないんです。今でも、私の実家の裏庭にはインコのお墓があります。お墓の目印代わりに小さな板を立てたんですが、その板も古びていますけれども、まだそこにあります。30年以上前の話なんですが、まだそこにあるんですね。両親がそこに住んでいる限り、これからもずっとそこにある頃でしょう。いなくなったから終わりということでもないわけなんですね。神様にとって、私たちも同じですね。他に代わりのない存在なんです。確かに地球上には80億人近くの人が住んでいる頃でしょう。しかし、神様の目にはどうしてもあなたでなければならない理由っていうのがあるんですね。私たちもある時には神様の前から失われてしまった。そのようなものだったかもしれません。かつては私たちも毎日毎日滅びに向かっていたわけです。そのままでは滅びるだけでした。 餓死する直前のインコと同じですね。そうなってしまったら、インコに対しては人間はもうできることが何もないんですけれども、でも放っておけない。ああ、こうなったらもうしょうがないよね。では、終わらせない。しょうがないから諦めるではないんですね。このままではいけないから、どうするんですか。探すんです。失われたものを探して救うんです。そのためにイエス様は来てくださった。神様はどのような方でしょうか。今、私たちはこのようにして神様の御前で神様を礼拝していますけれども、今だけ神様が私たちの神様なんじゃないんです。神様は今日までずっとあなたに関わってこられた方なんです。ずっと探し続けてくださって、見つけ出してくださったんです。だから今、この時この場所があるんです。救い出された者たちが、見つけ出されて集められた者たちが神様を賛美する場所ですね。そして考えてみると、これは天国も同じですよね。救い出された者たちが神様を賛美する場所。今地上にいるうちから私たちは天国を感じながら生きることができます。こんな感謝なことがあるでしょうか。私たちが見つけ出したのではありません。神の子が私たちを探して見つけ出してくださり、今日この場に招いてくださったんです。そのことに感謝したいと思います。もう一曲賛美しましょう。
信頼。
アーメン。もう一箇所御言葉に聞きましょう。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは、神は私たちと共におられるという意味である。マタイによる福音書、1章23節。ジョン・レノンは、ビートルズを解散した後、1975年から5年間、専業主婦になったんだそうですね。育児、掃除、洗濯、家事全般、全部ジョン・レノンがやる。その間、ギターにはほとんど触らなかったそうです。一体どうして、そんなことをしようと思ったんでしょうか。ジョン・レノンは、かつて、音楽活動の忙しさのあまり、前の妻との間にできた子供、ジュリアンの面倒をほとんど見られなかったということ。それをずっと後悔していたからなんですね。ですから、次男のショーンが生まれた時は、できるだけそばにいて育児をし、一緒に生活したいと思ったんですね。それで5年間、専業主婦になりました。ある時のクリスマス、ジョン・レノンの友人が、次男のショーンに、ビートルズのビデオを見せたんですね。ショーンは、走って家に帰りました。そして、父親に向かってこう言ったそうです。パパってビートルズだったの？次男のショーンは、ビートルズの名前は知っていても、その中のメンバーが父親であるとは知らなかったんですね。そんなすごい人が自分のために何年間も一緒にいてくれたんだということが、ショーンにはとても嬉しいことでした。彼はどれくらいそのことを喜んだでしょうか。またどれくらいそのことを誇りに思ったでしょうか。愛を伝えるのに一番いい方法、それは一緒にいるということですね。むしろ一緒にいるということ以上のことっていうのはないでしょう。愛したら一緒にいたいとまず思うものですから。そしてそのためにキリストはこの世に来てくださった方なんだということなんですね。キリストは名前からしてそうだとここのところで言われてます。その名はインマヌエルと呼ばれる。こう言われてますけれどもね。まあこれは、神は私たちと共におられるというそういう意味になるわけなんですが、それが、キリストについての説明ではないよと。キリストがどんな方であるのかというのを説明してるわけじゃないよ。説明したいんじゃなくて、これがキリストの名前だというふうに言われています。名前って何でしょうか？その人そのものですね。誰でも自分の名前には、アイデンティティというものを持ってるわけなんですけれど。昔の場合もっとですね。昔は知らない人には自分の名前っていうのを教えなかったんですね。名前を教えますと、名前は存在そのものですから、自分の存在を相手に握られてしまうことになる。だから、名前っていうのは簡単に教えるようなものではありませんでした。その名前がここに出ていて、しかも、その名前の意味が、神が私たちと共におられるという、そういうことなんですね。神の子イエス様は、私たちに、すべてを明け放ってくださって、名前を教えてくださって、そして、明け放っていいんですね。何しろ、私たちと共にいてくださる方だからです。私たちと共にいるということが、ご自分自身の存在意義であるような方であるからです。私たちは、ジョン・レノンの息子以上にそのことを喜んでいいし、誇りに思っていいんだと思うんですね。何しろ、神の子イエス様が、私たちと共におられる。それが、神の子、救い主の名前だっていうんですからね。私たちにも、イエス様が共にいてくださるということがわからないときはあるんだと思いますね。イエス様の 存在を。共にいてくださるイエス様を私たちが忘れてしまうということはもっとあるかもしれません。しかし、イエス様はインマヌエルの神様なんですね。それが名前なんです。イエス・キリストは私たちと共にいてくださるということをもってイエス・キリストなんです。こんな感謝なことがあるでしょうか。どうぞ今、皆さんと共におられるイエス様に感謝の祈りを捧げてください。そして、イエス様から大きな愛を受け取ってください。共にいてくださる。共にいたい。そこまで私たちのことを愛してくださる主を私たちも愛しましょう。一言お祈りを捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたは今日私たちにこのような御言葉を与えてくださって、私たちの心を新しくしてくださいましたことを感謝します。どうぞこの御言葉を私たちにしっかりと書き記してください。心に書き記してくださり、そしてそこにある深い御心に思いを寄せさせてください。そのことを私たちが感謝し、喜び、誇りに思うことができますように。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。